今月8月は原爆の投下の日や終戦記念日がありますので、戦争の悲惨さを振り返る月となっているかと思います。今年は終戦から77年が経ちました。この77年間というのは、ひとえに平和を願う年月であったと思うんですね。戦争に負けたから戦争に勝てる国にしようと思った人は少ないでしょう。戦争という悲惨な出来事が二度と起こらないように、世界中が絶望していたと思うんです。内戦や地域紛争などはありましたが、国と国とがぶつかり合う国家間の戦争というのはもう起こらないだろう。戦争に至るようなことがないように努力がなされていて、インターネットをはじめとする新しい科学技術の発達が国境を越えて世界を平和に向けてつなげる社会を作っているのではないかな、そんな期待があった中で、今年2月にロシアによるウクライナの侵攻がありました。このことによって、この77年間の期待というのが本当にあっという間に壊されてしまった、そのような思いになってしまいました。思えば2年前から続いているコロナウイルスの感染も私たちの生活を変えましたね。私たちの礼拝、集会のあり方もこれほど変化を見たことがありません。いとも簡単に世界は変わってしまう。そのことを目の当たりにしているのではないでしょうか。また、病気ですとか、怪我をすることで生活が一変するということもあるわけです。病気一つでいとも簡単に自分の生活は変わってしまいます。大切な人を失ってしまう、それも同様であるでしょう。しかし、そのようなことが起こるのは今の時代に限ったことではありません。キリスト教会は2000年の間、いとも簡単に変わってしまう、そのような状況を乗り越えてきました。近いところでは、東日本大震災、二度の世界大戦を乗り越えてきました。宗教改革や、パウロが宣教していた時代にもあった、ローマ帝国の迫害、こういったものも乗り越えてきたわけです。パウロがエフェソにこの手紙を送ったのは、ローマの監獄の中で書いたと言われています。ですから、パウロは少し前まで、地中海周辺の国々を自由に旅をして宣教していた。しかし、この時は監獄の中に閉じ込められている。ローマ帝国のキリスト教に対する政策がどのようになっていくのかわからないままで、この手紙を書き、エフェソの教会の人たちはこの手紙を読んだんですね。私たちも今同じこの手紙を読みながら、いとも簡単に変わってしまう世界に生きています。そこでパウロが私たちに伝えたメッセージ、それは、真理はイエスのうちにあるということです。そして、その真理に従って生きることを24節以降で、神にかたどって作られた新しい人を着なさいと生きる指針を与えているんですね。神にかたどって作られたとありますように、私たち人間、特にイエス様と出会って変えられた人たちは神に似た性質を持っています。それは新しい人というアイデンティティを持って生きるという教えです。新しい人を着る、 そのような生き方があるということです。それはどんな時代になっても、変化が起こっても、自分の在り方を問われているということです。キリストによって新しい人とされた。人の在り方をパウロは何よりも進めているんですね。今日の聖書箇所の初めの17節のところに見出しがあります。ここには古い生き方を捨てるとあります。古い生き方は神を信じない生き方です。神ではなく自分中心の生き方をパウロは古い生き方と呼んでいます。一方で25節の見出しには新しい生き方とあります。これがキリストに従い新しい人というアイデンティティを持つ人の生き方なんですね。この25節以降に書かれている生き方を私たちはできるだろうか、問われているわけです。この25節以降には主に4つのことをパウロは進めているんですね。1つ目は25節に、偽りを捨て、一人一人が隣人に真実を語りなさいと言っています。真実を語ること。2つ目は28節。必要としている人に分け与えることができるようになりなさい。三つ目は29節。その人を作り上げるために必要な良い言葉を語りなさい。そして四つ目は32節。互いに許し合いなさいということです。特に許し合うというのは本当に難しいことですが、イエス様が十字架にかかって死んでくださった、その目的が私たちを許すためだったのですから、これに倣って、許されたのですから許すこと。これは新しい人を着る生き方の中心と言ってもいいかもしれません。先ほど挙げた四つのこと、真実を語る、分け与える、良い言葉を語る、互いに励まし合う。これらは、いとも簡単に変わってしまうような世界を生きていても、先が見えないように思っていたとしても、しっかりと足元に目を向けて、こうあることを示しているんですね。つまり、キリスト者としてのアイデンティティをしっかり持つことこそが、教会を立て上げ、世の中で光を放っていく。そのようにパウロは進めているわけです。ところで、このパウロが言う新しい人を着る、これはどんな人のことを指しているのでしょうか。私はかつて20年以上会社勤めをしていたんですが、その仕事から牧師という仕事を祈り始めていた時期がありました。牧師ってどんな仕事なんだろうか、どんな資質が問われるのだろうか、もう毎日考えていたんですね。その頃一番読んでいた本というのが、榎本康郎先生の生涯を綴った千尋葉先生物語という三浦綾子の本でした。チーロバというのは小さいロバのことですね。イエス様がエルサレムに入場した時に乗っていたあの小さい転ばのようにイエス様に仕えるものでありたいというので、榎本先生はチーロバ先生と呼ばれて親しまれた人です。この榎本先生も第二次世界大戦で出征した人ですから、いとも簡単に世の中の価値観が変わってしまった、その時代を経験した人だと思います。戦争に出征するまでは信仰を持っていなかった。つまり、今日の聖書箇所でいう古い人でした。 しかし戦争を通して榎本先生は新しい人に生まれ変わったんですね。榎本先生は淡路島で少年時代を過ごしました。その頃は軍国少年だったそうです。お国のために役に立ちたいという熱心な少年でした。戦争が始まると満州に出征するんです。そこで同じ部隊の戦友で奥村という男性に出会います。この奥村は剣道は部隊で一番、勉強も幹部候補生の試験で1000人以上いる中で一番の成績でした。しかし面接で宗教を聞かれたときに、正直にクリスチャンであることを話したんです。すると1番から一気に35番に順位が落ちてしまったそうです。キリスト教は敵国の宗教ということで軍隊では認められていなかったんですね。しかし榎本青年はこの奥村という戦友が文武に秀でた人格者で、クリスチャンであることを正直に言ったために1番から35番に下がった。人の評価をしないで正直に話した。そのことが次第に重大なことのように思えてきたというんですね。戦地で二人が別れるとき、この奥村が、どこにいても俺は貴様が救われることを祈っていると榎本青年に言ったんです。当時榎本青年は軍国青年でしたから、やそ嫌い、つまりキリスト教をうさんくさいと思っていたんで、俺は神様に救うてもらうような悪者ではあらへん、俺は正しい男やと言い放った。それでも奥村は、またいつか会った時貴様は同じことを言えるからだろうかと言ったんです。榎本は、言うとも、俺は日本の軍人として恥ずかしくなく生き、恥ずかしくなく死ぬんだと断言した。それでも奥村は、貴様にも俺の言葉が必ず思い当たる日が来る、神を許したまえと叫ぶ日が来るとはっきり言って別れたんですね。戦争が終わりまして、帰国した榎本青年は虚しい思いで過ごしていました。結局俺は満州でつまらんことをして生きていた、恥ずかしいことをして生きていた、胸を張って威張れることは何一つせんかったと思えて、あの奥村の言葉が忘れられなくなっていたんです。また奥村青年、榎本青年は終戦を迎えたときに満州にいました。満州には当時200万人とも言われる日本人がいました。1930年代から終戦の年まで日本は中国を侵略し続け、中国人にむごいことをし続けたんですね。敗戦国となった日本人は財産や家財道具を失って、気の身気のまま満州から一斉に引き上げなければならなくなった。侵略されて苦しんでいた中国人が仕返しをしてくるかもしれない、そのような命がけの引き上げの中で、軍人も民間人もコロ島という港町に行って帰国するための船を待たなければなりませんでした。榎本青年も帰国するためにこの町で船を待っていた。船に乗るのに数ヶ月もかかる人がいました。しかしその間の食料はすべて現地の中国人が提供したというんですね。100万人を超える人たちが食べる食料は膨大です。その時、榎本青年は、当時中国の指導者であった蒋介石の言葉を現地のラジオで聞いたと言うんですね。ラジオで蒋介石は、 恨みを報いるために、恨みを持ってなさず、恩を持ってなすべし。日本人の生命財産に危害を加える者は厳罰に処すという言葉を聞きました。恩をもってなすべしという、この恩というのは恩寵という意味ですね。神の恵み、グレイスをかつては恩寵という言葉で表していました。恨みではなく恵み、つまり見返りを求めない与える心で日本人に接するように命じたんです。誰かが蒋介石はキリスト教徒だと言っていたことを榎本青年は思い出した。戦友だった奥村もクリスチャン、蒋介石もクリスチャン。終戦後に帰国して生きる目的を失った榎本青年の心に浮かんだのはキリスト者の生き様でした。榎本青年にとって彼らは神にかたどって作られた新しい人を着た人たち、そのように映ったわけです。今日のパウロの勧めの言葉25節に真実を語りなさいとあります。戦友だった奥村は幹部候補生の面接試験で正直に自分がクリスチャンであることを語りました。真実を語るというのはただ単に正直に話すということだけではなく、神様の御心にかなった言葉を語るということですね。奥村は戦地においてもキリスト者としてその姿勢を崩しませんでした。一方で榎本青年は満州では恥ずべきことをしたと振り返りました。状況がそうだったんです。時代がそうだった、やむを得なかった。今でも時代がそうだからと時代に合わせる風潮はあります。しかし、その時代の風潮に真理はありません。真理はキリストにあって、キリストを証しする者の生き方というのは、神の御心にかなった真実を語るということです。その言葉は人を励ましたり、人の生き方を変える力があります。榎本青年は、奥村の真実な言葉に触れて生きる目的を見つけたんです。28節以降にある分け与えること、良い言葉を語ること、互いに許し合うこと、このことを私たちは問われているわけです。満州で榎本青年が聞いた蒋介石の言葉、恨みではなく恩寵という恵みをもってなすべしという言葉でした。そして日本人の生命財産に危害を加える者は厳罰に処すという言葉の中に、分け与えること、そして許しの心が盛り込まれていて、キリストの教えが現れているのではないでしょうか。現地の中国人たちも食料に余裕がなかったはずです。しかし分け与えた。千尋葉先生こと榎本康郎先生は戦後牧師になられて素晴らしい働きをされました。戦争が終わって77年が過ぎました。今中国や日本は互いに許し合うこと、互いに分け合うことといったことから程遠い歩みをしているように思えます。この先もいとも簡単に生活が変わってしまうことがあるかもしれません。しかし私たちはどのようにあるべきか、どのように生きるのか、 選べる自由があります。時代や風潮が変わっても、古い人を脱ぎ去り、新しい人を着ていきたいと思うんです。最後に、パウロがエフェソの教会、そして私たちの教会に向けたメッセージを心に留めて終わりたいと思います。4章21節。あなた方は、真理はイエスのうちにある、とキリストについて聞き、キリストにおいて教えられたはずです。この御言葉を心に留めて、この一週間歩んでいきましょう。お祈りをいたします。